こんばんは。
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 ドラケーファンの皆様、そしてドアラジリスナーの皆様、ドラゴンクエスト10、5周年、おめでとうございます。
うん。おめでとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。はい。
ドラケー5周年ってね、一言に、言って5年って、すごい長い時間ですよね。いろんなことが、起きますよね。先日というかね、つい、昨日おとついの話なんですけど、チームメンバーにね、夫婦に、赤ちゃんが生まれて、生後2ヶ月なんですけど、その赤ちゃんに会いに、東京に行ってました。
はい。
どうも、私がエクセリス寮です。これ、ね、だいぶ滑ったな。
やり直す？
いや、いいですよ、いいですよ。やり直した方がいいですか？
いや、大丈夫でしょう。
大丈夫でしょう。
はい。
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 ちょっと、ね。まあ、ちょっと今、ぼーっと滑っちゃったんですけど、まあ、5年っていう、時間って、一言に言うと5年ですけど、すごい、長い時間、ですよね。
そうですよ。まあ、うちなんか、例えばですよ。
はい。
確かやっぱ、ドラゴンクエスト10を始めたって頃が、うちの息子がやっぱ、小学校の低学年だったわけですよ。
ですよね。
今、中学校入りましたからね。
そうです。そうなんですよ。僕もね、まあ、僕ら世代になってくると、その、1歳、2歳、年取るっていう感覚、あんまりないかもわかんないけど、子供の成長がね、やっぱり、すごい。
ですよ。
うん、その、日に日に大きくなっていくというか、日に日に成長していくというか。
うん、
なので僕もね、今、7歳の娘と9歳の娘がいるんですけど、5年前って言ったら、そう、2歳とか、下の子なんで2歳とかなんで、
うん、
もうよちよち歩きの状態だったのが、うん、今普通にランドセル背負って学校行ってますからね。
ですよね。
僕らが、その、なんていうのかな、5年って言っても、まあ、まあ5年経てば、だんだん体は老化してくるんですけど、その、子供のように、その、みるみるとなんか変わったっていうのはないじゃないですか。
それは。
ケンタロスさんの毛根が死んでいってるぐらいで。
そもそもないみたいなもんですけどね、私はね。
まあ、大人の5年と子供の5年って、やっぱり違うと思うんですよ。
うん。
ケンタロウさんの息子さん、ユキプクくんでしたっけ？
はいはい。
もう中学生に上がられて、
うん、
今剣道がなんかやってるっていう、ね、
うん。
その、小さかった5年前って言ったら、そうでしょ？その低学年だったのが今はもう中学生になってっていう、すごいその身長も伸びてると思うし。う
ん、空量とかもね、バカみたいに食いますからね。
ですよね、変わりますよね、男の子だし。だからその5年同じゲームを続けてるっていうことがすごくないですか？
いやですよね、兄さん前回11の話したじゃないですか。
はいはい。
うん、当たり前なんですけど、その今現行でやってるドラゴンクエストのをやりながらですよ、まさか次回作を遊べるなんて思ってなかったじゃないですか。
そうですよね。
ね、今まではほんまにいつなったら出んねんってずーっと待ち焦がれてたドラクエが、
ね、
もう出たっていう感想ですからね。
うん、
現行作品が2個、2つあるような状態ですもんね、今。うん、
やっとなんか FF ファンの夢、気持ちが分かった気がしますよ。
ああ、そうですね。
うん、だそういう意味ではね、イレブンまで、まあ、待ち遠しかったもののですよ。
はい。
これからあと、11をプレイされて、クリアされた方って言うじゃないですか。
そうですね。
が、
もうぼちぼちいらっしゃる
みたいな。いらっしゃるでしょ、うん、で、じゃあ12っていつ出んのよみたいな話になるじゃないですか。
そうですね。
いやいや、ちょっと待てよと。この5年経過した、成熟したドラゴンクエスト10をもう一度遊んでみようぜっていう話を、
うん、
やっぱり、このドワラジでもやっていかないかなと、いかないかなと思ってずっと考えてるんですよね。
そうですね。
うん。
うん。
11は発売してしまったんで、
うん、
いわゆる、もう過去作っ と言える一部に行くんですよね、
う
ん、これから、
う
ん、
まあそうですよね、うん、そうですね。
でもまだドラクエ10はこの先バージョン4っていうのが待ってるし、
うん、
まだまだ10年先まで、あと5年予定としてはあるので、
うん、
まだまだ現役なんですよね、
現役作品ですよね、
うん、こんな幸せなことないですよね、僕らの
時は。そうですね、う
ん、
ですよね、うん、なので、やっぱ今エクセションさんがあったようにね、うん、僕らも成長しながらの、
うん、
またさらなる5年を、
そうですね、
だとするとですよ、今度今エクセルショーさんから振ってもらったそのお子さんがですよ、
はい、
もうそうなると幼稚園卒園して入学するぐらいな年じゃないですか、
はいはいはい、
というようなやっぱ月日年月のね、なあの流れっていうのがまた味わえることの、うん、またドラクエ10を追っかける5年にしたいな、
うん、
思うんですよね、
そうですね、うん、まあ、兄さんもおっしゃられましたけど、まあ、11は、まあ、今後過去作になっていくけど、うん、10はまだまだ続くぞっていう、
うん、
あと5年続くぞっていう、現行作品だから、
うん、
まあ、11をきっかけに、その10やってなかった人が、また、やってくれたらいいなっていう、僕らの、の世界に、アストルティアに、
うん、
新規で来てくれる人が増えるといいなっていう思いもありますよね。
そうですね。
はい、
うん、
そこを煽り立てるラジオであり、あらなければいけません。
そうですよね。うん、ガンガン煽り立てて。
ね。僕らの仕事ですから、俺は、はい。はい。
それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックラディオ第137回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄とエクセルショーがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい。今回よりですけれども、いやね、はい、実に先週から今週にかけて、
うん、
怒涛の収録3連続ぐらいなんですよ、これ。
ですね、ぎっしり詰まってますね、今回で。ま
あ、前回、アニさんは、ちょっと、青空会抜けてもらいましたけど、
うん、
今日は今日でね、ちなみに、エクセルショーさん起用なんですけど、もうピッチカートさんに DQ11、はい、休暇を与えないと、あの人できないので。まあ、その他にもね、今日は実はエクセルショーさんに呼んだ意味もあって、お届けしたいと思っております。
はい。
はい。ということで、今回ですね、まあ、速報も含めて、と言ってもね、オンエアがちょっと先なんですけどね、ドラゴンクエスト夏祭り、8月5日、6日と行われました夏祭りについて、ですね、新情報を含めて3人で語ってみようかなということでお送りいたしますので、
はい
はい、でじゃあお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
とわだち、
はい、本編でございます。
はい、
その夏祭りなんですけど、
はい、
はい、
エクセルショーさん、はるばる行ってこられてるんですよね。
そうなんですよ。
うん。
ステージチケットは、
うん。
抽選外れちゃったんですよ。
はいはい。
というのも、実を言うと、ステージチケットの方は、ウォウォの、軍曹さんが、
うん。
一緒に行きませんかっていうので、僕を誘ってくれて、
ええ。
で、軍曹さんが、なんだ、 抽選応募してくれて、僕の二人ペアでしてくれて、うん、で結局それ外れちゃって、
うん、
じゃあ今年は諦めようかなっていう感じで思ってたんですけど、
はいはい、
その会場入りする、その、なんだ、スペシャルステージには入れないけど、うん、その、ドラケー祭りの会場に入れるっていう、そういうのの抽選があって、
うん、
それに僕応募したら、なんと受かっちゃって、
はいはいはい、
いや、これは行ってこないといけないなっていう感じでちょっと行ってきたんですけど、
はい。ニコ生ちょこちょこ、挟みながら見てたんです、はいはい、いろいろ。ただ、はいはいはい、あれってほら、ステージイベントだけをこう、中継するじゃないですか。
そうなんですよ。
で周りのそのね、いわゆる、これは当然、まあ、うちのラジオで取り上げるからには DQ10 の話中心になりますけれど、
はい。
他にもほら、いろんなドラクエタイトルとか、ブースとかも出てたでしょ。
そうなんですよ。はい。
こんな話をちらっとね、聞いてみたいなと。
ドラクエ祭りだから、まあ、ドラクエ10祭りではなくて、ドラゴンクエスト祭り、夏祭りなんで、
うんうん、
まあ、ゲームタイトルで言いますと、ドラクエ11。はい、
うん。出たばっかりだね。
はい、そうです。ドラクエ11、
うん、
10、
うん、
星のドラゴンクエスト、
うん、
ドラゴンクエスト、モンスターパレード。
モンパレ、はい。
ドラゴンクエスト、スーパーライト、モンスターズスーパーライト。
うん。
それと、いただきストリート。
うん。
うん。ゲームで言えばその件かな。
うん。
あとスマートフォン版のドラクエ1から8まで。
はいはいはい。
スマホ版あるじゃないですか。
はいはいはい。
それの体験コーナーみたいな感じで、そのスマホがバーって並べてあって、こんな感じですよ、触ってください、みたいな感じですね。
なるほど、ね。
あと、ドラクエ、まあ、11のその PS4 版の体験コーナー、3DS 版の体験コーナーも、ありまして、うん、まあ、まあ、もう発売した後なんでみんなやってる方の方が多いと思うんですけど、まあ、やったことない方はこんな感じですよ、みたいな感じで、触ってください、みたいな、その、感じかな。兄さんは先行で、あれ、体験会行ったんですよね、大阪の。
そうですね、行きましたね。
うん。
うん、
まあ、その時は多分みんなもうどんな感じなんだろうっていう知らないとこから入ってるからもうワクワク感だらけだと思うけど、
うん、
まあ、11も発売されちゃって実際プレイしてる人もいる中でのその体験会だったんでそこまで盛り上がりはなかったかなっていう感じはあったんですけど、
うん、
まあ、一番会場で盛り上がったのがドラゴンクエスト10の超ボス討伐っていう初心者大使さ
ん
と一緒にそのなんだコインボスを討伐するっていう、それはニコニコ生放送の方でも多分生放送
されてた。やってましたね。はいはいはい、
やってましたか、
うん、
そこがやっぱり一番人だかりができてて、
はい、
漢字で言いますと、要は、手あげるんですよ。会場で。まあ、抽選とかじゃなくて、このボスと戦える人、戦いたい人、みたいな感じで、初心者大使が振ると、はいはいはいはい、みたいな感じで、その手をあげて、じゃあ、あなた、みたいな感じで選んで、そのステージに上がって、ポスト討伐するっていう感じだったんですけど、
相当の倍率じゃん、そんなの。
いや、だけどね、意外と手挙げてる人少ない
かったです。あ、そうなんです。
うん、まあ、100人、200人ぐらいがその周りに人だかりできてて、手挙げるの5、6人だったような感じだったんで、要は、このボスと戦いたいじゃなくて、あっちからこのコイン持ってて戦える人みたいな感じで振られるんですよ。
ああ、むずい、うん。だからそれに準備してこなきゃなんないですよね。
そうそうそうそうそう。
は
あ、
はあ、は
あ。うん。そんな感じ。まあそこはね、すごい人だかりができてて。あとね、道具屋さん、物販コーナーです。
道具、何のこっちゃ思ったら、なるほど、物販ね。はいはいはい。
もう、僕もね、せっかく行ったんだから、何かお土産買って帰ろうかなと思ったんだけど、
ええ、
もう、90分待ち、120分待ちみたいな感じで、
ね、
もう、すごい列だったんで。
ゲーム関係のほら、物販に関しては、
うん、
私、モンハンのほら、大会出場の時に、
はいはいはい、
同じになあったんですけど、一般入場の方もそこに並ぶじゃないですか。
はいはい、
ちなみに、モンハンなんて2時間とかでした。
うん、
で私だから、出場選手だったから、かなり 楽、楽に買わせてもらいましたけどね。
あ、はいはいはい、
そういう優先でもなければ、なんか、やっぱ並ぶのしんどいなと思いますからね、やっぱ、
うん。 僕ね、去年、その、夏祭り、物販だけ行ったんですよ。
ほうほう。
去年は、入場チケットなくても、物販だけは行けたんですよ。
はいはいはい。
で去年、僕、その、物販だけ、その、チームメンバーと行きまして、その、まあ、90分ぐらい並んだのかな、その時も。並んで、うん、まあ、お土産買ったんですけど、今回は、その、入場チケットを持ってないと、このエリア、というか、入れないわけじゃないですか。
うん。
それにもかかわらず、その、まあ、要は一般、外にも、しょぼい物販をやってたんですよ。
はぁ。
東京ビッグサイトの、外でも、その、チケット持ってない人も、その、並べるっていう、買えるっていう物販あったんですよ。
ええ。
まあ、しょぼかったんですけど、
うん。
で、中に売ってるもんと全然半分以下ぐらいの商品しかなかったんですけど、うん、その、まあ、だから中に入れる、僕らも一応抽選で、2500人だかな、その抽選で会場入りできる権利を持ってる人間だから、そんなに並んでないだろうなと、一般の人が並んでないから、うん、その抽選受かった人だけだから、買えるんじゃないかなっていう甘い考えだったんだけど、そのほとんどの人がもうドラゴンクエスト10のその超ボス討伐と物販に並んでっていうような状態で、うん。そうなんですよ。だからもうそこだけがもうすごい人だかりができてるっていう。他のその、イレブンの体験コーナーとか、まあ、スマホ版の体験コーナーなんかは多分すんなりともう並ばなくても、並んでも5分待ちとか、そんなような状態でしたね。
なるほどね。
うん。
で、あとは何ですか、そのステージ、まあ、特にか、その、なんか目玉だった、感激。
うん。
劇があってね。うん、初心者対象、ね。
それは僕、その、ステージチケット持ってないから、うん、もう完全にもう密閉されたっていうか、別、うん。絶対見えないような感じになってるんで。
ああ、なるほどね。
はい。何人ぐらい入れるのかな、わかんないけど、入ってないかわかんないんだけど、
うん、
そんなに大きくなかった、ステージは。ステージとか椅子は、椅子の数は、まあ、ちらっと椅子の数見えたんだけど、
ですからそこに要はね、アニさん行ってこられたスペクタクルツアー、
うん、
あれなんかもう完全にそのもの自体っていうか、その劇場自体が全然違うレベルでもありますから、
うん、
その何ですか、座席数も全然違うでしょうしね、
うん
うん、まあ ね、 ね、アリーナホールですからね。
ね。うん、規模が全然違うとは思うんですけどね、それは。
うん。
うん。
なるほどな。まあでも、人に関しては盛り上がって人いっぱい行ったんでしょ？2日あったうちの1日目。
初日の午後の部ですね、僕行ったのは。
そういうに分かれてたんですね。なるほど。
午前の部、午後の部で分かれてて。
うん。うん、
ちなみにその、午後の部っていうのが、うん、確か、14時から、うん、17時半だったかなぐらいで、その、ちょうどそのステージイベントが行われる時間が、うん、確か17時とかぐらいからで、
うん、
なんていうのかな。もう完全に一番なんかあんまりその、人が行きたがらないような時間帯だったのかな、僕が行った時間が、
なるほどね。
なのかな。うん。午前の部はその DQ10、なんだ、まあ、ステージパス持ってる人じゃないと見れないのか、うん、その公開放送とかもやった、見たくて、午前の部では。はいはいはい、うん。まあ、僕、午後の部だったんで、そういうのも、音も聞こえてこないような。
へ
ぇ、うん。そうなんです。
まあ。まあ、
会場で、リッキーとか、ヨースピさんに会えるかなと思ったんだけど、うん、全然会える素振りもなく、透明に初心者大使を見た感じで、ちょっと寂しい感じだったんですけど。
そうですか。まあ、
うん、
これ会場、東京ビッグサイト、でかいですもんね、これね。
はい。うん、はい。初めて行きました、僕。
あ、そうです？
うん。
へ
ぇー。コミケ行われてる場所ですよね。
なるほどね。
うん。
初
めて行きました。
まあ、来年もね、また、こういった夏祭りなんかやるでしょうしね。
はい。
また、こういった、レポートも、どなたか行ってこられたら、なかなか我々、私たちも行きたいものの、なかなかそこまで足が伸びない。
そうですよね。
ね、
みんな、関東から遠いですもんね。
まあ、ね、兄さんとも一応、来月あたりは計画があるんですけどね。
うん、そうですね。
ね、その辺、はい、いろいろ、そういったレポートも含めて、ドバラジでお送りできればと思っています。うん、はい、ここからは、その、夏祭りの会場で発表になりました、その、まあ、特に DQ10 ベースにしまして、はい、情報コーナーの方で、発表された新情報の方をお伝えいたしたと思っております。はい。いつも通り、まんまる堂さんから記事拝借しております。はい、まずはじゃあ、ドラゴンクエスト夏祭り2017新情報をまとめましたという記事をベースに喋らせていただきましょう。
はい。
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 まずは、3.5 後期中に開催されるイベント詳細ですということで、
うん、
お待たせしました。フィッシングコンテスト。
前大人気でしたからね。
ね。はい。
うん、
はい、まず前回に引き続き、副賞が、釣るものはもうね、発表されてますから、副賞の方の発表でございました。うん、副賞は、うん、鮮魚、
うん、いいっすよね。
前はね、まるまる魚がボンボンボンと送られてきたらしいから。
あ、丸ごとですかね。
うん。だから、捌くのが大変やとか、捌かれへんっていう意見があったらしくて、今回は切り身でちゃんと送ってくるみた
い。書いてありますね。ちゃんと切り身になって送られてくるそうです、
ね。だから、俺、なんか丸ごと送られてきたのが、うおーって思いますけどね。
いや、魚さばけないでしょ、みんな。
いや、そんなんね、魚屋さんとかスーパー持っていけば少々有料ですけども、まあね、やってくれますからね。まあ、
そうですね。
はい。で、加えて、スイカ釣りの方ですね。先ほどのカジキの方ですね、
はい、
今のね。
はい。
で、スイカの方の、サイズがでかい方からの数名に関しては、直筆サイン入りのスイカボールをプレゼントということでございました。
うん、最初はスイカ丸々を送ろうかどうしようかでも割れるしなっていう話で、
あと
リッキーは考えるって言ってたんですけど、
生ものがダメらしいですよね。
うん。
うん、
だから結果、ビーチボールみたいな感じのやつなんでしょうか、うん、
これ不思議なんだけど、うん、魚送れてスイカ送れないの、うん、
スイカはやっぱ割れもんなんでね。
はぁ、
うん。一応送れるんですけどね、僕らスイカ仕入れたりしてるんで。
マジですか、
うん。送れるのは送れるけど、割れる可能性も高いんですよ。
へぇ、
うん、もちろん、宅急便で送るのはもう無理やと思うんでね。
加えて重量あるしね。
うん、ですね。
送料も、はい、まあ、送料はスクイニーさん持ちでしょうけどね。はい、とはいえですよ、いる、うん、スイカボール。
あ、でも、直筆サインですよ。
堀井裕二さんを含む開発スタッフの直筆サイン入りと。あ、まあ、堀井裕二さんのサインはやっぱ希少ですよね。
うん。それだけでも、
それだけでいいですよね。それだけでかなり希少ですよね。うん、
まあ、じゃあ、そういうことでいるということにしましょう。
はい。
はい、はい。はい。続きまして。はい。5周年記念イベント。ということで、PV が、ありました、
うん。ですね。
お待ちかね。
僕生で見てたんですけど、
うん。うん、
この PV が流れた瞬間に、ゾクゾクっとなりましたね。
うん、うん。ちょうど私もこの時に、会社から帰ってきて、ムービー見始めたところだったんですね。
うん、うん。
私も、あれでしょ、興奮しましたわ。
うん。
これはもう、ドラ系ファンなら誰しもが興奮する、あれですよね。
ですね。うん、はい。ということで、9月6日に大魔王ゾーマが登場。
うん。
はい。これいわゆる、竜王イベント、ドラクエ1コラボレーション。はいはいはい、これと同等の形の、はい、コンテンツになるようです。つまり、まあね、イレブンからですね、先ほど、オープニングトークであったように、イレブンやった方がですね、10に始めてきたと。もうそれが、それこそ8月の中盤からですね、PS4 からスタートする方もいらっしゃるでしょう。そんな方が、ゾーマ倒せるかいなっていう形ではなくてですね。
はい。
一緒にパーティー組んだ人は同じレベルに統一されるという、コンテンツになってますので、どなたでも楽しめるということでございます。
で、兄さん、これ、今はケンタロスさんが言った仕様、まあ、みんなが、新規さんでもできるよっていうのと、その、うん、結構ガチ勢じゃないと、もうギリギリじゃないと勝てないぐらいのゾーマ、どっちが希望でした？
僕の希望はもちろんガチの方ですよ。
ああ、要は常闇ぐらいの強さのゾーマ。
うん。うん、の方が僕は絶対楽しめると思うんですけど。
まあまあまあまあ、僕らはそうですよね。
うん。ただ、やっぱりそれでは、やっぱりね、まあ、オンラインサービスとしては成り立たないと思うんで、うん、これはもう苦肉の策でしゃあないかなとは思いますね。うん、
まあね、堀井さんがいわゆるゾーマっていうのは思い入れがとても強いボスで、
うん、
コテンパンに何度も倒されるのがあまり 見たくないっていうことも竜王のさんに言ってたらしいんですよね。竜王良かったんかいって話なんですけど。というわけで、今回虹の雫などを挑戦するためのアイテムはないということで、
うん、
報酬としてドラクエ3の勇者を再現できるアリハンシリーズ、
はい、
こちらが全ての報酬がもらえるそうです。
一回勝つだけでってことですね。
うんですね、
うん、
なのでまあ必ずチャレンジしてみるといいんじゃないでしょうか。ちょっと装備の方はね、ドラクエ3の勇者ちなみにあんまりこう装備品かっこいいと思ったことないんですよ。これ
これだから PV で流れたこの装備ですよね。
ですよね。
うん、
要はドラクエのパッケージの、なんだ、勇者が着てる服ですよね。
そうそう
そ
う、うん、あと、いわゆる、なんか、頭に宝玉がはまった、バンドですよね。
はいはいはい。うん、
あれなんですけど、
うん、
まあ、別に、
まあ、コスプレしたい人にはいいんじゃない
ですか。そうですね、
うん。うん。
他のね、PV にも出てたような、わざわざプクリポに僧侶服着せさせたりとかしてましたけど。
はいはいはい。
各職業服も結構揃ってますからね。
うん。
な
ん
かそれで、うん、ドラクエ3パーティーをこう再現するのも面白いかな。
再現することはできますね。
ね、
は
い、ちょっとちなみに気になるのはむしろですね、俺。この壁掛けロトの剣に壁掛けロトの盾。こちら気になりますよ、はい、家具の方が。
ああ、
うん。
うん。そうですね。
実際のは前に出てますからね、前の竜王の時に。
うんうんうん。
うん。だあの時持ってる人は、その、アリアハン装備でロト持たせることもできるし。
うん。あ、そうですね。
ですね。
うん。うん、まあ、今回は、その、前やってない人には申し訳ないけど、この壁掛けで我慢してくださいってことでしょうね。うんう
ん、はい、
です
ね。
はい。まあ、これは楽しみに。まあ、もう一度、9月6日からですからね、これね。
素直に、素直に面白いです。というか、素直に、もう嬉しいです。
はい。
そして、うん、みんなの大好きな、テーマ、ゾーマのテーマが流れる。
ですね。はい。ダンジョンのテーマもあれでしたよね。
う
ん、3のテーマ
です
ね。
そうです
ね。そうそうそう。
もう一つ言わせてもらうと、1から3に飛ぶわけですけど、2はどうなったという。
そうですよね。
それ思いましたね。
来るんじゃないですか、うん、後々に。
あの2体セットでもいいですからね。
そうですね。
うん、
あと、この PV ではね、戦士と僧侶と魔法使いがいてるんですけど、
うん、
はい。
選べるんですかね、それとも全員勇者なんですかね。
ああ。
その辺は発表されてないですね。
されてないですね。うん、まあ、蓋開けてのお楽しみって感じですかね。
ね。うん。
うん、
はい。はい、続きまして。ウェルカムギフトカード。
うん。
はい。初心者さん、ベテランさんも楽しめるコンテンツ。9月6日から、同じ日からですね。12月30日までの、期間ですということで。の、うちの30日間を使ってクリアしてくださいよっていうようなコンテンツなんです。
はい、うん。
9月6日から12月30日までの間の30日間でやってください。
うん、3ヶ月あるものの、そのうちの30日ログインしてくださいよっていうキャンペーン
ですね。はいはいはい、はい。
まあ、で、新しい街に到着するたびにスタンプが押されるということで、1日にじゃあ30街回るというものではないらしいですね、これね。
うん。
うん、
ですんで、これも6時更新で、毎日、だから、多分目的地が毎日変わるんでしょ
う。そういう形なのかな。
うん。うん、と思いますよ。
はい。で、まあ、いわゆるスタンプカードになってて、はい、まあ、パッと見た感じでいくと、福引券とか、世界中のハートとかね、うん、元気玉、うん、超元気玉かな、これはね。に入ってるんですが、うん、その30日、達成すると、
うん、
記事もリンク貼っておりますけれども、羽がもらえます。
はい。
うん、シルフドルボード。言いましたね。
うん。はい。これが、羽型のドルボード、うん。装着型ドルボードってことですね。
うん。
これだけどさ、エルコのために作られたようなドルボじゃないですか。
じゃあ、例えば俺はどうやって話でしょ、実際。
まあ、まあ、僕ウェディなんですけど、まあ、ウェディでも、まあ、まあ、許されるかな。
うん。
ケンタロスさん、どうですか？
まあ、正直、撮りますよ、撮りますよ。
はい。
撮るけど、別にっていう。
いやいや、ドアオはネタになりますやん。
まあね、まあネタになりますけど
ね。うん、
で、また、ウェディ男は、
はい、
まだちょっとね、格好つけてる感じで、
まあ、格好つけ
たまになると思うんですよね。
たまになりますよね。
うん。これ、人間男が一番ダサいと思うんですよ、
ね。あ、兄さんやないですか。
人男ではこれは飛べんなと思います。
ネタにもならず、
そう、
格好にもならずみたいな。
うん、
そうっすか。
うん、結構小顔とかもやばいかもわかんないですね。
ま、しかしそれにしてもですよ、
うん、
これがいわゆる、うん、まあ、いわゆるぜ、まあ、やってくれた方には全員プレゼントっていう形の報酬じゃないですか、
うんうん、
この手の装着系ドルボードっていうのがもう夢に描けます
よね。まあ、そうですよね。今後期待ですよね、うん。
例えば、ジェットパックとか。
ああ。そうですね。ウルトラマンみたいな飛び方。
はいはいはい、
ポーズもつくんですか？
ああ、いいじゃないですか。
か実際、例えば、ほうきの乗り方とかも各種族変わりますからね、実際。
あ、そういう細かいとこちょっと変えてありますよね。うんうんうん、
そういう意味では、そういう、なんか、夢のあるものができたかなって気しますよね。
そうですね。
乗り物という形ではなくて。
はい、うん。装着型っていうか。
そうね。ね、
うん、
アイアンマンの手のあれとかないですかね。ドアオであれ飛びたいですけどね。
あ、面白そうですね。そこら辺、う
ん。パーマンとかね、二人乗りやったら後ろにくっつけるとかね。
最近アイさん、パーマンネタは多くないですか？
俺もそれ思った。アイさん、パーマン好きっす。
いや、ふったんはケンタロウさんですよ。
あ、そうですか。わかりました。うん
はい。
はい。続きまして。また、イベントの、挿入ということでございますよ。隠れスライムフェスティバル。
うん。
これはですね、正直言うと、何すかね、これ。
どういった遊びなんですか、これは。
いわゆる、その、グレン城、これは写真はグレン城ですけど、
はい。
の中にちっちゃいスライムが、いろいろ隠れてるらしくて、ね、はい、で、この、まずその、でっかい指つけた、
うん、
身つけたの仕草、
うん、
はい、
うん、これを覚えて、そのスライムに向かってやれば、見つけたっていうことになって、
うん、
で、それでポイント競うって感じですね。
ちなみにこれ、グレン城1回ってなってるじゃないですか、この画面だと。
うん。うん、
これは、まあ、グレン城に限らず、他のマップでも、あるのかな、これって。どうなのかな、これ。
多分、地域は限定されちゃうんじゃないですか。あんまりこう、広がられても困るでしょうし。
今回はグレン城とか、そんな感じじゃないですかね。第2回は上、どっか他のところとかね。
はいはいはい、はい、
うん。そんな感じで、多分、そんなにいろいろできないと思うんで、これも。
うんうん、
まあ、どうなんでしょう。お二人、トラシュカやられましたよね。
やりました、やりました。
はい。
私も、うん。ひとしきり遊べるぐらいは、やりましたけれども。
うん。
いや、実に楽しかったじゃないですか。
楽しかったですね。
うん。
思う。むちゃくちゃ下手ですけどね。
そうそうそうそう。そう、とはいえ、やっぱ、ランダムマッチングで、
はい。
で、もう、ワイワイと、で、なんか、なんとなくなんですけど、ジュレットが賑わってるのが、とてもなんか良かったな。
そうですね。良かったですね、うん。
で、なおかつ、ただ、うん、これね、夏のイベントだったじゃないですか。
はい。
うん。
というのもあって、やっぱ期間限定、これ例えば冬にやられてもね、なんか全然季節感がないよねってなっちゃうじゃないですか。
まあそうですね。
うん。うん、だからこういう、 まあちょっと実験的なもののですね、
うん、
こういう遊びを突っ込んでくるのは面白いかなと思いますよね。
ミニゲーム的な、うん、なんかそんな感じですよね。
本当にやってもやらなくてもいいけど、うん、やったら面白いんじゃないっていうやつね。
トラシカがほんまに異様な盛り上がりやったらしくて、
うん、盛り上がってましたね。
うん、だから運営もちょっとびっくりして、ならなんか考えようかって言って多分急遽考えたんでしょうね、これは。
うん、なんかね、うん。どなたか字幕で言ってましたけど、なんだっけ、ディズニーランドとかに、隠れミッキーとかってあるじゃないですか。
うん、ああ、ありますね。
あれっぽい感じですね、なんか。スライムがこう、わからないところに隠されてたみたいな感じ。
今回テレビで言ってたけど、その、この仕草、見つけたの仕草が、うんうん、鳥山明さんっぽいって言ってたんですけど、これであ のフュージョンごっことかできるんちゃうか。
あ、もう指指で。なるほど。
パッと見た瞬間フュージョンですもんね、これ。
ですね。うん、ただ、多分右方向にしかさせないんで、うん、対照的にはできないと思うんです
が。あ、そうなの。
絶対これ有料で左側売るよ。
やりそうやな。
で、買うよ、みんな。
うん、
うん、ない話ではないね。ありそうだね。うん、
はい、ですね、
はい。これはね、また、これはいつからなんだろう。これは分かんないのかな、まだな。
そうですね。ですね、
はい。
まだ分かんない。
まあ、うん、続報にね、期待しましょう。
はい。
はい。盛り上がりを見せる、ファイナルファンタジー、コラボイベントということで、11と14ということで、再演でございます、これは。これね、うん、
再演ね、
うん、はい。我々知ってるじゃないですか。
うん。
はい。
けど、結構、実は知らない人もいらっしゃるんじゃないですかね。
あ、まあ、そうかもわかんないね。あれ、いつぐらいだっけ？
兄さん、あれだよ。はい、ナオミさんとか知らなかったですかね、これ。
でしょうね。これ、だいぶ前ですもんね。
サボテンダーコインとか入れたら、それなんだ、なんすかそれって言われたことはあるんですもん。
ニワグ、ニワグ、チョコボのニワグとか、モーグリのニワグとか、あるじゃないですか。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
それ系ですよね、これって。
そうです、そうです。
うん、
うん。で、ちなみに、報酬が、チャガナの、販売品の方に入りますってことって、今、逆に言うと入ってなかったんですね。
あ、そういうことか。
うん。うん、それで、やっぱり、ゲットして、うんと、ここで手に入れられるようにしちゃった方がいいのかなっていうこともあったりだとか、うん、やっぱ FF とのコラボレーションっていうのは今でかいかもしれないですよね。
うん、うん、そうですね。
サボテンダーの庭具の、うん、頭に角というかトゲがポンポンポンって出てるんですけど、うん、
はいはい。
あれが、ちょっと、FF っぽくないデザインらしいんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。やけど、どうしても FF らしさの、片鱗を見せたいということで向こうのスタッフが頭のトゲの形を、ギリシャ数字で14にしてくれっていう形で XIV の形になってるらしいですよ、うん、
へー、
もう全然気づかなかったですけど、
うん
うん、そうなってるらしいです。
へー、
う
ん、
逆に
ちょっと素朴な疑問なんですけど、
うん、
FF11イレブンって、まだ続いてるんですか、うん
うん、もう収束っすよ、これ。
サービス終了しちゃった感じ？
11
って。
PS2 が終わってますね、まずね。2っすからね。
はい、
2っすからね。うん。
PS2、はいはい。
で、確かなんだっけ、PC が残ってるんだっけ。いずれにしても、やっぱりもう14に移ってってちょうだいねっていうスタンスで、やっぱりもう、いろいろな、スライドをされてるような形なので。
はいはいはい、はい。
うん。まあ、もうドラクエ、今回その5周年みたいな話でしたけど、
うん。
FF が13年、14年、もう続いてるわけですよ。
はいはいはい。
11が。まあ本当にこういう息の長い、こう、ドラゴンクエスト10であってほしいなっていうところですよ。
そうですね。
うん。
はい。
いつまでも楽しませてください。本当に。はい。続きまして。はい。バトルグランプリ。180スキルの解放。まあ、コロシアムですよね、これね。はい。
ちなみにお二方は、コロシアムをやられてるんですか？
やっておりません。
あのね、兄さんは
グランプリぐらいですね。
あのね、僕も、ケンタロウさんと同じで、やってないんですよ。しかも、僕、一回もやったことないんですよ。
マジ
で？あ、そうですか。
それはないな、俺は。
あのね、プレイオープンの時は行きましたよ。
うん。
うん、
で、途中からちゃんとオープンになったじゃないですか、コロシアム。で、戦歴にコロシアムの勝率が出るようになったじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
僕一回も行ってないんで、今戦歴を開けるとそこ空欄なんですよ。僕ね、PVP っていうその、プレイヤー同士が戦うっていうのが、あんまり好きじゃないんですよね。
ああ。
うん。それでずっとその、かたくなに拒んできた、コロシアムなんですけど。
うん、まあ僕はまあやってみたら楽しいなとは思いますけどね。
はいはいはい、はい。
うん。ただ、やっぱ他にやることはあるし、
うん、
そこにこもるのもどうかなっていう感じであんまりやらないんですけど、
まあ、だからバトルグランプリは参加したらね、うん、それなりのほら、ポイントとか来て、絶対的に勝たなければならないコンテンツではないので、
はいはいはい。
それがまあ正直、報酬としてはありがたいっちゃありがたいよね。
ですね。
じゃあまあ、実質私もそうそうそんなにこもってはいないっていうことを考えると、この、なんでしょうね、やっぱ遊ぶコンテンツがたくさん増えてきた中でですよ。やっぱ、ふるいにかけたのは、このコロシアムがオープンしてから、これはやらなくてもいいやっていう気持ちを出してくるのは、ここら辺からだっていうような気がします。
あ、
絶対やらなければみたいな感じはもうないですね。
ちなみに武器スキル160から180は解放されてなかったんですね、これは。
そうですね。あまりにもこう、無力、相手を無力化するような攻撃とかもあったりとか、
うんうんうん、
非常にその、対ボスキャラ戦だと、有効活用できるけど、
うん、
これバッ、はい、コロシアムになっちゃうと、死んでしまうスキルっていうわけじゃないんですけど、
例えば、うん、どんな特技？レボルスライサーとかそうです。
まあ、180だからそういうの入りますよね。
レボルスライサーとか。
ガシン昇誕とかもそうか。爪って。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
あんなにだって繰り出されたら速攻でしょ？
まあ、これを入れても、その、コロシアムとしてのバランスは大丈夫だっていう。
ところまで多分調整してるのかなって気がします
かね。なのかな。うん。
まあ、こういうことで、個人戦が10月上旬からということでございますよ。
はい。
はい。はい。続いて。一応イベントラストかな。恒例の10月ぐらいかな。ハロウィンイベントということで、ジャックがまたしても来ちゃったということですね。はい。まあ、これは、新作の仮装衣装ということなんで、去年何でしたっけ？種族変わったんですよね。変えられたんですね。
あ、そうでしたね。
みんなドワーフになってましたね、ハゲの。
ああ、僕もドワーフになりました。はい、
うん。
まあ、どういうことになるか。ですね。
うん。うん、はい。ですね。はい。
はい、加えて、プチ地味祭りということで、ここからちょっとアニさんお願いしていいですか？
はい。
はい。
まず最初が、クエストの初回クリア経験値を大幅上昇。
うん、
これから始める人がさらに遊びやすくなるようにということで、まあ、いわゆる報酬が、倍になったり、うん、3倍ぐらいになるやつもあるっていう感じで、
うん
うん、やってないクエストはどんどんクリアしていってくださいということですね。
うんうんうん
うん、で次が、
はい、
一度見たイベントシーンが同じアカウントのキャラであればスキップ可能に、
うん、
これがかなり画期的やと思うんですよ。
うん、
いわゆる、その、サブキャラとかね。
はいはいはいはいはい。
うん。もうとりあえず早く育てたいけど、その、ストーリーすると、ムービーが多すぎて、なかなか、
うん、
もう知ってるムービーやから早く飛ばしたいのにって思っても、飛ばせなかったのが飛ばせるようになると、
はい、同じアカウントのサブキャラだともう見なくていいわって人は飛ばせるってことだよね。
そうそうそう、うん、でもちろんその飛ばさないように設定することもできるし、はいはい、っていうことだね。
うん、
うんうん、
切り替えはなかなか切り替えは あ、映写機に送るそうです。あ、なるほど。
そうそう。うん。だこれで、その、間違えて飛ばしたりせんように、ここで、オンオフを切り替えとけるらしいですね。
はいはいはい。
うん。
はい、
はい。あと、学園ですね。
うん。
学園での容姿を変更可能に。今後のイベントでは男女の、男女で大きく、変わるそうですということで。
どういうことだって、これは。
いわゆるもう性別すら変えれるってことなんですよ。
最初に、
うん、
性別も選べたじゃないですか、確か。はい、学園、入学するときに、
はい。
それをいつでもできるっていうことですかね、これは。
っていうより、今はもう入学してしまったら、
はい。
容姿を一切、髪型とかも一切変えれなかったと思うんですけど。
はいはいはい。
あ、髪型変えれなかったんでしたっけ、これって。
うん。
あ、変えれないんだ。
変えれないはずですね。
はいはいはい。
うん。が、もう性別すら変えれるようになるっていうことで、
うん。
その、進めていくと、もう男女でかなり内容が変わってくるらしいんで、両方見たい人は、変えて両方やってくださいっていう話みたいですね。
うん。なるほどね。
ちなみに、兄さん、学園やってます？
僕は真ん中ぐらいまでですね、7話か8話ぐらいまでですね。
ケンタロスさんは？
私は入学しただけですわ。あと不登校です
わ。僕4話ぐらいまでやったんですけど、
うん。
やろうやろうと思って、ちょっとまとめてやろうと思ったら、なかなかね、手がつかない状態で。
この辺はもうピッチさんに話させたらいいですよ。ピッチさんに話させると、ちょっと偏った思考になるので、
うん。
ですね。
うん。非常に躊躇しますわ。うん
キュンキュンキュンキュン言いますからね。
まあ本当にね、おっさんがね、本当に。はい、
うん。
はい。
まあ、学園はね、貯めるとね、やるとしんどいんで、ちょこちょこやった方がいいと思います。
あ、ほんと、はい、まずいな、うん、それは。はい。
はい。
で、経験値の古文書、
うん、
職業専用が登場。
うん。
うん、
職業クエストの報酬でテンポよくレベル上げができるようにということで、まあ、例えば舞踏家専用の古文書ができたりとか、
うん
うん、その職業にあった、古文書がその多分職業クエストでもらえる報酬でもらえるようになるんやと思うんです。
これつまりですよ、先ほどの、うんうん、各ストーリーの経験値増やしましたにしてもこれにしてもなんですけど、
うん、
まあ新規プレイヤーさんとか
そうそうそう。
そちらの、
ね、これからっていう人ですよね、これは。
うん。
うん。
いわゆるレベルが上がりやすくなるっていうこと、う
ん、お話ついでにしっかり上げてってねっていうところをこう強調してる感じですよね。
うん。運営としては
早く。我々いらないですもんね。うん、もう、こんなん。
もういらないね。
しかも僕らもうもらえないでしょ、これ。
多分。もうリプレイ報酬
終わっちゃってる、終わっちゃってるクエストですよね。
うん。うんまあ、僕らには関係ないと思います、うん、はい、
はい、
あと、Windows 版の映像がより綺麗に
これツイッターでさどっちが可愛いとかすごい騒いでたよねこれ
ですね
目がちょっと変わったんだよね、これ
そうそうそういわゆるそのちょっとぼやけてたのがくっきりと、うん表示されるようになったって感じですね
まあ、このエルコに限っては、黒目が強調されて怖い顔になったとか、
ちょっと、ね、正直、サンビタリアちゃんはね、うん、結構、なんつうかね、狂気じみた顔してる。
うん、これエルコじゃなくて、
そうそう、
妖精
黄色い妖精、うん。
はいはいはい。
ちょっとね、うん、あれですよ、本当に、狂気じみてるんですよ、ちょっと顔が。
はい、まあまあ、でも、エルコも似たような感じでくっきりするって言ってましたんで、
うん、
はいはいはい。
で実際ね、その、今、ムービーとかで見るときに、うん、その、やっぱちょっとぼやけてるところが多いんですよ。
はいはいはい。
うん。だからその辺がいろいろくっきりするっていうことで、
はい。
まあ、解像度が上がっていいんじゃないですかね。うん、
この辺は、ピッチさんの専門ですよね。
ですね。
うん、解像度とか、その、画質とか、そういうのは。
今日も PS4 のなんか体験版を入れたら、うん、えらい綺麗なタイトルで残りましたけど、うん、俺にはようわからへん。
う
ん
そうそうそう
そう。あまり気にしないタイプの人間と、そういうのをすごく気にするタイプの人間っているじゃないですか。
うん。
うん。どちらかというと、やっぱりピッツさんとかが喜ぶ。
どうする
？
スペック
上ピッツさんの場合は、金をかけたんでね。綺麗になってくれないと困るっていうところだと思うんですけど。
はい。
はい。ということで、以上ですね。
地味技ですか？
はい。
はい。 はい。まあ、あの、少々重要なものもありましたね。
はい。
はい。うん、まあ、今のバージョンアップは、ゾーマと同時配信ということですね。9月9日。ね、はい。です。
はい。
はい。そして、続きましては、お待ちかねバージョン
4。はい。
これね、最後にちょこっといきなり初日の、情報コーナーの最後に挿入されました。まず、目を引くところといえば PV。
うん。
PV の前にあれか。まずサブタイトルいこうか。
あ、はい、
はい。はい。5000年の旅路。遥かなる故郷へ。なんすかね、これ。
5000年の旅路ってどういうことなんだろうね、これは。
うん、まあ、そのまま5000年前の話になるんじゃないですか。
これ、
5000年ちょっとやりすぎな数字じゃないですか、
ね。あんた、あんた言うけどね。あの、エクセルショーさん。あなた、言ってましたよね。過去の話になるって。兄弟の話になる
って。まあ、言ってましたね。はい。
みたいな話もしたんで、あれあれあれって思ってましたからね。ちょっと。うん。でね、ちなみに、深読みじゃないんですけど、
うん、
アジさんほら、小さつねさんと、
うん。
創世記会やってないですか。
はい。
創世記の年表にはですね、
うん。
5000年前に、
うん。忍者あたりですね。
そうそう。で、あのね、うん、ご種族が、
あ、はいはいはい。
再降臨できるようになったっていうような記述があるらしいですよ。
ありますね。僕も興味直したんですよ、そこ。
うん。
うん。
ということで、やはりその、うん、そこら辺の、話になるのではということでしたよ。
うん。でも、年表ではね、それよりも前は神話時代なんですよ。
ああ、はあはあはあ。
要は5000年前あたりから有志になるんですよね。要ははっきりした、伝説じゃなくて、実際にあった出来事っていうのが5000年前ぐらいからアストルティアでは始まってるってことです。
はい、はあ、ちょっと広大な話ですな。
あれね、ほんまに、読んどいてよかったと思いますね。
うん、ちょっとネタバレをあまりこうしないつもりで喋りますけど。
うん。
はい。3.5 の後期の方、後半なんていうのは、
うん、
あの年表があった方が分かりやすい話もいっぱいありましたからね。
っていうよりね、こっから先ね、やっぱりあの年表というより、あの本をもう一回読んだ方がいいんじゃないかと思いますね。うん、
なるほど。
うん。あれ、ほんま僕読んでてよかったと思いましたね。
つながってくるっていう感じなんですか、それが。だんだんとそのストーリーが。
なるほどねっていうふうに思うじゃ
ないですか。なるほどねっていう、
うん、ところもありますね。
うん。
うん、なので、で、PV の話しましょうか。
うん。
まあ、これ正直見て、リンク貼っときますから見といてくださいね。はい。気になるの、なんかどうですか、これ。
まあ、この X 君の服ですよね、この気になるの
は。ああ、はいはいはい。うん、
この紋章みたいなのが大きく、胸に書かれてるじゃないですか。
うん。
うん。
でさ、うん、次のシーンじゃあじゃないですか。
はい。
何こいつ、何、両手持ちの、いわゆるバトルマスターみたいな剣2本持ってんのに、うん、背中に大盾装備してるのって思ってる。
ですね。これはこの先、あるのかなと。
うん。
新職業ですか、これは。
新職業なのかね。
うーん、
まあ実際、バージョン3の時は、オープニングムービーで、ね、新職業を示唆するようなものが出てましたからね、実際ね。
ですよね。
うん。
うん、
はい。あとはですね、ちょっとこの、お姉ちゃんと猫に関してはちょっとカットしましょうかね。
カットしましょう。
なんかいろいろ言いそうで怖いわ。
はい。
はい。あとはこの劇場のシーン。それから、なんか、イケメンの兄ちゃんが3人出てきたやつですよね。
あ、ちょっといいですか、うん、僕、この歌を歌ってる女性の方がこれ、
うん。
これ新職業なのかなって一瞬思ったっ。
いや、俺もそうかなって思ったりもしたりんですけど。
どうなんだろうかなっていうね。
踊り子と被んねえかなとかね。
そうですね。
はい。
うーん。
どうなんだろうなっていう。
はい。 はい、あとは、X 君がなんや囲まれて倒すシーン、それから、なんかドラクエ11を彷彿されるような赤ちゃんのシーン。
そうですね。
うん。あと、なんすか、この、毛が、もさもさ、首回ってるロン毛の、兄ちゃんは。
まあ、新キャラがいっぱい出てきますね。
そうですね。うん、で、全く早くて止められないんですけど、実に、バージョン3とかの、最後にタイトルの画面バンって入る前に、X 君中心に、いろんなシーンをこう、が飛び交うじゃないですか。
はいはい。
うん。
止めてまで見る必要もないと思うんですけど、これが何を意味するのかとかね。ですね。まあ、ガラリと、舞台は変わると。
ですよね。ガラリとっていうイメージですよね、これ、本当に、う
ん。でもいいよね、うん、これで。
ですね。
そうですね。
まあ、実際だってもう、レベル99の、ところまでみんな、早い人は到達している後の話なんで、
はい。
いろいろ新しくしていかんと、あかんでしょうね、この辺はね。
はい。
うん。
ちなみに僕気になるこのキューブ。
うん、
キューブ持ってるじゃないですか、
うん。そうそう、僕も思いました、これ。
うん。
これ、兄弟キャラが持ってたキューブですよね。
そうですね。
うん。うん、
それはどういう、あれなの
か。語られてませんよね、結果。
語られてないですよね。
何かっていうのは
ね。何かっていうのは語られてないし。
うん。
実にバージョン3始まって、頭から登場するんですけど、これ。
うん。
うん。結果的には語られない形ですよね。
うん、
なので、どういうことなのかっていうことですね。はい。というわけで、発売日まで決まりました。
はい。
うん。
年内でした。11月16日木曜日発売。
これ、俺ね、発売日見た瞬間、ケンタロスさん外したなって思ったね。
絶対年明けたと思いましたけどね。
言ってましたよね。
ええー。うん、
ちなみに僕も予約購入しました。
はい、早いな。何版買いました？
Windows 版です。
あ、Windows 版で。はいはい。
クーポン来てたんで、メールで。
マジですか？
e ストアですね。はい。
おー、ちょっと
500円割引のクーポン来てたんで。
あ、それは得だわ。
うん。ここで使って。あと、まあスクエアのポイントもね、少しあったんで。
大事なことを言いますけど、つまり、はい、11月15日にて、Wii 版のサービス終了でございます。
ああ、そういうことか。
うん。
あ、本当だ、これ書いてないもんね、この。
そうです。一応上の方に、ロゴマーク入ってますけども、Wii U、Windows、
はい、
PS4、Switch。まあ、プラスしてですね、バージョンアップこそないものの、3DS 版のサービスということが、確定でしょうから。
うん。
というわけで。
3DS は、
うん。
なんだ、ずっとできるんだよね。
そうです、そうです。1500円の月額課金で OK です。
ですよね。
はい。
うん。
うん。ですね。まあ実際、スイッチ版が9月の、中旬ぐらいに発売ですから。
うん。
うん。2ヶ月後。
うん。
正直早いよ。
僕としてはね。
うん。
前も言ったけど、スイッチの、Wii からスイッチに移行する権利っていうのは、サブアカにしかないんで、
うんうん、
その、本アカの方で、スイッチを始めようと思ったら、
うん、
オールインワンを待たんとダメなんですよ。
なるほどね。
はいはいはい。
だから、これ、で、あと、疑問なんが、スイッチ版で、アカウント2つ登録できるのかっていうところ
かな。そうか。
これができるかどうか分からなくて、サブをね、まだできないんですよ。その、インさせたら、
うん、
Wii U の場合はアカウント一つしかないから。
俺のベータじゃ実証にもならないですよね、こんなね。
アカウント切り替えっていう多分項目まだないと思うんで、できるのかどうか、もしくはユーザーを切り替えなかんのか。
うん、
それで。ユーザーを切り替えれば、 できるんじゃないですか。
うん、それぐらいなら俺今実験できますけどね。ちょっとやってみようかなと思ったらね。はい、うん。ちなみになんですけど、
はい。
前回にもちょっと喋ったんですけど、11月16日なんですけど、
はい。
この日具合悪いですよ、俺。
ツイート書いてましたね。うん。
固定のライブなんですよ。
おー、大事な日じゃないですか。
どっちも、もう平日って。
そうっすね。11月16日か。
まあ。仙台まで行くんでしたっけ？
そうです。
うん。
まあ、午前中ちょっとダウンロードだけしちゃって。
ちなみに、兄さん的には、
はい。
何月何日ぐらいだと思ってました？
僕は12月の中頃か、それぐらいと思ってました。
僕もね、12月だと思ってたの。
あ、そうっすか。
うん。
うん。
8月に発表して、遅くても12月には出るやろうな、ぐらいのことを言ってたんですよ。
ただね、みんなね、それを言うと、うん、バージョン3が長すぎるだろっていう。
ああ、
それは。バージョン3が、バージョン3のディスク発売されたの、うん、いつか覚えてます？
いつでした？これ、かなり前ですよね。
あのね、2年前の4月。確か。ということは、11月までそのバージョン3が続くと思うと、むちゃくちゃ長くないですか？
うん。
うん。
だから、あの、実際の話、まあ、あの、ゾーマのコンテンツが9月に来ますよね。
はい。
で、先ほどのその、いろいろ、あの、お遊び系コンテンツがっていうこともあるんですけど、うんうんうん、それでも11月までは間がきつぎますよ。
うん。
ですよね。
うん。
だって、バージョン 3.5 前期っていつよって感じなんでしょ。3.5 がめちゃめちゃ長いですよ。
3.5 前期っていつだっけ？
3 月とかそんなんちゃいますか？
うん、まだ。
もっと前かな。3月とかそうなんですよね。
うん、冬場屋だったような気がするね。
うん。
うん。
長いっすよね。
うん。
まぁ、あ、ちょっと11の発売もあって。
そうそうそう。それもあったしね。で、11が落ち着いた頃に、じゃあ10始めてみようかでしょ、まずは。
ですよね。
うん。
まあそこでスイッチとプレステ4。
うん。なおかつ、
でもできるようになってっていうね。
あの、どうなんですかね。あの、ちょっと深読みしすぎますけど、ね、うん。これだけのために流通が増えるとは私も思ってませんが、
はい。
このくらいにはスイッチって手に入りやすいんかいねってことを思うんですよ。
うん。まあ逆にそうじゃないと、
そう
ある人もいっぱいいるよね。
うん。せめて、あの、Wii のプレイのその、なんですか、流体をもらってですよ。
はい。
スイッチでバージョン3までは、頂戴して、4は、あの、スイッチ版でスタートしたいよねっていう人に向けてアプローチしていかないと、うん、Wii のプレイヤーさんが追いついていかないじゃないですか。
まあそうですよね。
だからこれが何かの確約であり、あってほしいなっていうちょっと希望的感想です。
うん。まあ、あの、さすがに11月になったらね、今よりはだいぶ普及するとは思うけど、
うん。うんうんうん、
ただ、スプラトゥーン2の時には普及してるやろうってみんな言ってました。うん、
いや、俺も、あの、スプラトゥーンの時には普通に買えるようになってるだろうと思ってたけど、
うん、
買えない人いっぱいいるよね。
未だにね、まだまだいてますからね。
うんうん、まあ、俺は田舎あるあるで、普通にツタヤ行ったら、買えた、花に変えたんですよ、僕。
うん。
あの、予約もなしで普通にツタヤさん行ったら、普通に売ってて、あ、買っとこうと思って買ってゼルダと一緒に買ったっていうパターンなんで。
これはね、あの、うん、そういう奇跡的なことが、なかなか、実はもう1、2ヶ月ひょっとしたら続くかもしれませんから、この、なんで、その、なかなか置かれないみたいな部分が。
うん、
な
ので。ちなみにちょっとドラクエと外れますけど、スーパーマリオオデッセイって、
うん、
何月発売でした
っけ？10月です、10月。
ですよね。さすがにその頃にスイッチ復旧してないとちょっとやばくないですか？
ですね、正直。
うん、もう、でも、今結構、あの、ヨドバシとか何百台単位で入荷とか言ってますから。
はい、
あの、
手に入らない時はヨドバシでも10台とかだったでしょ多分、
うん。そうそうそうそう。
うん。
うん。
だから、それを考えるとね、幾分流通も潤ってきたかなって気がします。
じゃあ、ずっと思うんですけど、なんで予約受け付けへんのかなと思うんですけど。
確かに、
ね。いや、うん、一人一台で予約すれば、
うん、
待てば必ず手に入るっていう状況を作れば、
うん、
転売や殺せると思うんですけど。
まあそうですよね、
うん。
なんでそうしないんですかね。
なんでせへんのかが不思議でしゃあないんですよね。 ね。
まあ、入ってきた予約の順番に渡していけばいいだけの話ですよね。
そうそうそう。
もうなんか若干競争局、ね、スイッチ購入の競争局的なものが、なんかニュースサイトとかでも捉えられるぐらいですからね。
だから、まあ、店側も、並んでもらえるっていう、このお祭り騒ぎがしたいのかなとも思うし。
いや、逆にそう思えてきますよね。この時代かいね、って。抽選までしてみたいなね、ありますけどね。
下手したらじゃんけんとかやり出すし。
じゃんけんってな。
販売店側が逆に、なんかその、集客のためにやってるっていう風に見えてきちゃうよね、それは。別の商品も売りたいからっていう。
っていう邪推までしてしまいますよね、この状況だとね。
まあ本当にね、まあドラクエ10にかこつけましたが、そういうふうにあってほしいもんすわ。はい。
はい。
まあいずれにしても、バージョン4はもう見えましたんでね、期待してまいりましょう。で、おそらくまあ今回その PV、それから、なんですか、発売日とサブタイトルぐらいしか明かされてませんから、ちょっとこの後のお話も含めて、ですが、今後のその DQ10TV での速報等をですね、また追っかけ、ご報告できればと思いますよね。
はい。
はい。
前編この辺で。